この3章のところには神殿建築の始まりのことが記されてあります。一節を見ると、ソロモンはエルサレムのモリアの山で主の宮の建築を始めたとあるわけなんですけれども、このモリアの山はかつて神様がアブラハムに望まれてその一人子イサクを捧げようと言われた場所であったわけです。そして彼は神様に忠実に従ってこのモリアの山でイサクを燔祭として捧げる。しかしその時に神様はこの御使いを使わしてその手をとどめ、そしてまたその代わりにこの生贄となるものを備えられた。そしてそのところでは主の山に備えありと言われた場所であったわけです。そしてもう一つのことはエブス人オルナンの内場であった。ダビデが人口調査をし数を数えて自らが高ぶった時に神様の裁きが始まり、そしてまたその内場において御使いが現れた。彼はそのところでこの燔祭を捧げるということをした場所であるわけです。神様に生贄を捧げる、そのところがこの神殿建築の場所として最もふさわしい場所であるということで、そこで建てられることとなったわけです。そしてその宮の規模というのはこの3節から4節のところにキュビトで記されてあるわけですけれども、今の建築物から見るならば、そんなに大きいとは思えないわけですが、しかしその当時としては非常に立派な宮であった。そしてその内側はこの純金で覆われると4節の終わりのところに出てきますし、そしてまた6節には宝石で美しく飾り、そしてまた7節のところに神殿の梁も敷居も壁も扉も金で覆いというふうに、もう本当にそれは荘厳な神殿となったわけです。言うなれば最上のものを神に捧げる、それがもう神様に喜ばれる、また受け入れられるものとなるということであるわけです。私たちも今日において神様を礼拝する、もう自らを生贄として捧げる、それが神様の喜ばれる礼拝であり、また私たちは最善のものをいつも神様に捧げていくものでありたいと思います。そしてそのところには7節を見ると、壁にはケルビムを刻んだとあり、そしてまたこのケルビムの彫像がこの施政所の中にも置かれるということが10節に出ています。このケルビムとは何か、これは神様のその神殿を守る天使と言われているわけです。天使にはそれぞれ役割があるわけです。受胎告知の時にも御使いが現れる、そしてまた敵に対してこの戦いの天使もいるわけですけれども、ケルビムはこれはもう守りの天使と言われているわけです。創世記の3章の終わりのところでアダムとエバが失敗し、そしてまたエデンの園からこの荒野にこの出て行ってしまった後に、なんとケルビムがその入り口に立って彼らが入ってこないようにしたというようなことも記されてあるわけなんですけれども、ケルビムというのは守りの役目が与えられた御使いであったわけです。そしてまたこの神殿内部の様子がここに記されてあるわけなんですけれども、この本殿の前にこの柱が建てられる。一つはこの右側の柱はヤキン、そして左側の柱はボアズと名前が付けられているわけなんですけれども、ヤキンというのは固く立つ、そしてまたボアズというのはこの力を表す名前であるわけです。もう本当にしっかりとまた力が与えられて、この2本の柱が言うなればもう支えていく柱のようになるわけですけれども、私たちもこの信仰によってしっかりと立て上げられ、 また神様を礼拝する、そのことを私たちは第一とし、また自らを喜んで神様に捧げていく、そういうものとさせていただきたいと思います。